Good evening. You are listening to WRFL Tapa now on 4.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect to you through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかの町の時間です。はるかの町はアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま、日本時間では8月19日水曜日の午後4時過ぎです。今日は午後です。麦子は京都から、ゆうたさんは大阪から参加しています。ゆうたさん、こんにちは。
こんにちは。
8月後半ですが、関西では少なくとも結構真夏のような感じがする。ちょっとは涼しくなりました、お盆の後。
そうですね、どうですかね。お盆の後の方がむしろ暑いような気もしますが、
うん、結構今で33度とか34度とか最高気温になってますけど、大阪どうですか。そんな前、ね、そんなに
変わらないですね。今日の最高気温34度か35度かそれぐらい。
夕方はちょっと涼しくなったかなと思ったんですけど、昨日なんか庭の木をちょっと伸びすぎてあまりにもボボになったので切ったんですけど、汗ダクダクになって初めてあれつけました。ベストで中に扇風機がついてるの、あれなんて言うんですか一般的には。
なんて言うんでしょうね、空調服とか言うんですかね。
空調服、あれに憧れて昨年も暑かったんで買ったんですけど、今年暑すぎてあれをつけてまでも外で作業しようと思わずに、いやもうお盆過ぎたからちょっと着ながら やってみようと思って、ね、あれはなかなか涼しいんですけどやっぱり汗だくですね。関西も暑いですけど、九州がまた熊本地震があったその場所とか、今もこういろいろ続いてますけど、そこの最高気温が36度とか37度とか、これまた今の時期としては大変なことですよね。危険な暑さですよね、これ
は。そうですね、特に今年は多分九州の方が暑くなっていて、うん、まだまだ38度とかが続くっていう感じですよね。
ひょっとしたらまだ車の中で生活されている方とかいらっしゃるかもしれませんよね。そういう熱中症警戒アラートも全国で出てますけれども、本当に今年のお天気異様だなっていうところが日本の状況なんですけど、そして先週収録の後8月13日木曜日から14日金曜日にかけて大変な豪雨がありましたよね。これは千葉県を中心ですかね、
うん、そうですね、もうほぼ被害が出てるのは千葉県内ですけれども、うん、
この台風の後なんですけど、台風が直接ではなくて線状降水帯が相次いで発生してっていう、線状降水帯って何年か前ってそんなに聞かなかったような気がするんですけど、ゆうたさん、これは何ですかね。
まあそうですよね、多分天気予報とか警報の用語としては最近使うようになった言葉だと思うんですけど、うんうん、昔から来るときは来てたとは思うんです思いますし、シャンペンアバナとかもそういう大気の状態になることがあるので来ることありますけど、なんでシャンペンアバナとかだと割とトルネードとかもあるので雨雲のレーダーとかよく見たりすると思うんですけど、うん、そのレーダー上でこう真っ赤とかになったすごい発達した雲が線みたいになって、こう風の流れとか気圧の合間とかそういうのが理由で多分線みたいになって移動してきたりとか、今回の千葉の場合はその同じ場所で発 達して降らせ続けたっていう、まあ、それで被害が広がったんだと思いますが、そういうふうにこう本当に局地的に発達した雨雲が線のようにかかるのが線状降水帯ですね。
しかもそれが相次いで発生して、近い場所でその局地的な豪雨が一定の時間続いて起こったために大変なことになっていましたね。大変なことになっているっていうか、ニュースとかの画面に見る限りで想像ができない雨の様子だったんですけど、千葉県で13人が亡くなって、住宅の浸水被害もあり、それでテレビとかでそのニュースの画像で今回特によくこう言われていたのは、車の中に取り残されたとか、そこで出れなくなって亡くなってしまったとか、あるいは市内の、これは千葉市かな、千葉市の市内の路上に、今日っていうのはこの収録の少し前、8月19日の水曜日の NHK のニュース午前お昼でも、の路上に残された、2500台の車っていうふうに言ってたんですけど、2500台の車が、つまりその雨がいっぱい降って水ももうその地域も洪水状態になって、そこにあった車が水が引いた後も動けずにそのまま残されているという、そういう映像がたくさんあったんですけど、これは今まで以上にこういう車での被害とか残された動かなくなった車の台数とかすごく多いように思うんですけど、今回の雨の特徴でもあり場所的にもそうなのかな。
そうですね、なんか以前も地下駐車場が冠水してみたいなニュースはありましたけど、多分路上で走ってる途中の車が冠水して放置されるっていうのはこれほど多かったことってあんまないかもしれないですね。多分土地が低くなってるところに一気に雨が降って流れ込んだ水が溜まってるところに突っ込んでしまって動かなくなったとか、まあ止まってるのに流されたとか、そういうことかなっていうのはありますけれども、車割と下側にエンジンとかが入ってるので、そんなにこう冠水には強くないんですよね。ある程度の深さがあるともう動かなくなってしまうとか、足元すくわれて流されちゃうのって、まあ冠水しやすい形をしてはいるんですけどね。
で特にこういうような線状降水帯が突然発達して、そこに集中的に急に、本当にちょっと前まではそうでもなかったのがドワーッて雨が降ったって、そういう状況なので、台風とかだったらどういうふうな進路で行ってますとかある程度事前情報があるかもしれないけれども、今回に関しては突然の雨だったので、それでよりその路上とかに残されたり、被害が車に関しても多く出たのかなと思うんですが、もしこういうことをこれからも考えたら、ジョタさんも車を運転されますし、こう運転してる時だけじゃなく、これどういうことに注意をしたりとか用意をしていたりした方がいいとか、なんか気がつかれたことあります、ニュースで、ああ自分あんまり考えたことなかったな、でもみたいな。
何でしょうね、冠水についてはこう本当に止まってる時とかに流されちゃったら割とどうしようもない部分はあるんですけど、一つはシャンペーンとかにも少しあるんですが、線路のアンダーパスみたいに道路が一段低くなってるところっていうのがありますね。でシャンペーンとかでも結構大雨が降った後にアンダーパスが冠水して通行止めになってたりとか、車突っ込んじゃったのを見た車を見たこともあるんですけど、そういうところはまず注意しないといけないっていうのはあったりとか、 あとはあのさっきも言ったように車って結構意外とすぐ沈んじゃう、沈むっていうかあの水たまりの中走れなくなっちゃうので気をつけないといけないんですけど、ただ水たまりの深さってあんま分かんないんですよね多分運転してると。だから突然突っ込んじゃってもう足元すくわれて動けなくなるみたいなのは多いと思います。気をつけないといけないんですけど気をつけづらいことかなっていうのはある。あとは準備できることといえばあの沈んじゃった時に最近の車は窓があの全部電動なので開かなくなるんですよね、なので窓を割るためのもう本当にどうしようもならなくなった時に割って脱出するための道具を車内に入れとくといいっていうようなことは言われます。それはまあ唯一準備できることといえばそうかもしれないですね。
なんかそういう、 こう特殊な普通あの窓割れないですね。
車の窓はなかなか割れないです。手で叩いただけでは絶対割れない硬さになってるので、うん、もうそれをするため の、 あの一点にすごい金属製の道具で一点にすごい力をかけて割る道具っていうのが一応売ってるんですよね。あの冠水した時はあの水圧でドアも開かなくなっちゃうし窓は電気系統がダメになったら開かないので、結構大切であるとは言われます。
じゃあ用意しといた方がいいですよね。そのあのなんかそう映像とかでやってたのは窓を割るっていうのとそれと同時にシートベルトが取れなくなったりするからそれも切れるとかそういうのも兼ね備えてますとかそういうのをこう紹介をしてたりしてましたけども、洪水だけじゃなくてどういう時にどういうものを用意しておいたらいいかっていうの、まあ、シャンペンアバナあのシャンペンとかの場合だと雪とかもあるかもしれませんけど冬そういう話もしてましたけどもあの普段考えておくこと用意しておくことが本当に大事なんだなってこういろんな災害があるたびに思って、でも全然動いてない自分がいるなと反省をしたりとかもしますけれども。でアーバナシャンペーンもシャンペーンもあのニュースとか見ていると、まずその洪水警報が先週も出てたしで実際に映像でこれだけ水がこう入ってますとかっていうのをやってましたけれども今年結構雨降って出たりあるいは雨降ってなくてもすごく湿度が高かったり気温は今週もだいぶ最高気温も30度以下になって下がってますけどあの湿度が高かったりしてますよね。いかがですか皆さん、トムさんシャンペーン大臣のトムさんは地下に水が入ってきたって言ってました、でまあ、それはあの幸いにもそんなに多くなかったので掃除してこう水を出す程度で被害はなかったけれども水が入ってきた。で日本であんまりこう地下の部屋ってそんなに多くないかもしれませんけどシャンペーン結構ありますよね地下部屋が。
そうですねあのシャンペーンに限らず多分アメリカの住宅の方が地下室を作るっていうのはよくあることだと思います。地下室とか半地下みたいな部屋を作ることって多いですよね。
何を置いたりする部屋なんですか。
あの人によってですが単なる物置みたいにする人もいるし、あと、あと半地下とかであればそのちゃんとフィニッシュするっていうかあの部屋として内装を整えれば 壁紙貼るとか床ちゃんと貼るとかすれば、まあ、普通に部屋としても使えるので、そうですね普通にでっかいテレビを置いてテレビ見る部屋とか子供が遊ぶ部屋とかあのプールテーブルとか卓球台を置いたりとか、まあ、いろんな使い方してると思いますけど、
ね、いろんな作業場にしてたりとかいろいろあるんだと思いますけど、そういう場所でまたあの洪水が来た時来る時どういうふうなこう前もったの注意が必要とかそういうのもまた、そういう地下室がないとことあるとこと違うのかなと思ったりしました、ということで、じゃあまずは曲を入れていきたいと思います。どうぞ。
僕はただ君の前で話を聞くだけ。雨が止んだようだ、話も途切れた。君を奮い立たせる言葉は何も見つからない。どうしようもこうしようもなくてブルーにこんがらがってる時、あるあるよくある俺もある。どないしようもこないしようもなくて開き直ることもできない時、あるあるよくある俺もある。時が過ぎれば笑えるかもね。でも今日はそらしゃあないわ。こんなこと前もあったね。二人少し苦笑いして、なんとなく窓の外の景色に目をやる。晴れ間が覗いて虹がかかり出した。それだけの出来事で二人は少し救われた。どうしようもこうしようもなくてブルーにこんがらがってる時、あるあるよくある俺もある。どないしようもこないしようもなくて開き直ることもできない時、あるあるよくある俺もある。時が笑えるかもね。でも今日はそれしゃあないわ。できない時、あるあるよくある俺もある。来ないせいちゅうね、来ないせいちゅうね、その気も知らんでよいよな。無理無理それ無理、今は無理。ちょっと待ったって、そないに言うなや。頑張れ頑張れ、あんまり言うなよ。分かってるって、
分かってるって、
みんなこと前から知ってるわ。どうしようもこうしようもなくてブルーにこんがらがって、あるあるよくある、俺もある。どないしようもこないしようもなくて開き直ることもできないと、あるあるよくある、俺もある。時が過ぎれば笑えるかもね。でも今日はそらしゃあないわ。
それではアーバナシャンペーンのイベント情報というか、リュウタさんももう夏休み終わってしまいましたね。イリノイ大学ももうキャンパス人がいっぱいの頃でしょうか。
今週から、まあ、あの最後に学期前に戻ってくる人たちも戻ってくる感じですよね、うん、来週の月曜日から多分授業が始まるのかな。
最初からやっぱりもう本格的に授業始まります。
オリエンテーションは今今週多分やっていて、もう24からは普通に授業が始まる日っていうことだと思いますけれども、
で生活の準備とかもいろいろ今慌ただしいのかなと思いますけど、それで例年毎年ありますけど、今週の土曜日と日曜日ダンプ&ランセールがあります。でですね、初めて聞く人にはこのダンプ&ランセールがありますねって言っただけでわからないんですけど、これは何ですか。
そうですね、イリノイ大学のまあ中にあるユニバーシティ YMCA があるんですけど、そこが主催してる、まあ、規模の大きな、ガレージセールというかリユーズセールみたいなものだと思っていただければいいですが、シャンペーンアバナのコミュニティから集めてきた不要品を、まあ、あのイリノイ大学の新入生とかを一応対象に販売するっていうイベントですが、まあ、あの結構地域の人でも楽しみにしてるというか掘り出し物があることがあるので、うんうんうん、楽しみにしてる人も多分いると思うんですけれども、一応時期的にはイリノイ大学の新入生が来る時期に、毎年やっていて、なので今年は22日土曜日と23日の日曜日、22日は8時から朝8時から午後3時、23日は朝11時から午後2時と、その後まあ2時半から3時半は残ったものを無料で持って行っていいですよっていうフリーセールっていうのもありますが、まあ、あの掘り出し物を狙ってる人とかは初日の朝結構並んで行ったりする人もいるのでですね、最後まではあんまりこう狙ったものは残ってないかもしれないですけど、
うん、そのストックパビリオンであるんですけど相当大きいですね。イメージしてでっかい体育館みたいな感じ。
そうですね、あのストックパビリオンって名前から分かるかもしれないですけど、もともとはなんかあの家畜の見本市とか競売とかするようなそういう感じの建物でかなり広いです。
天井も高いし相当広いです。で、土曜日の場合は入場料っていうのかな、これが5ドル必要なんですよね。 で日曜日になるとそれが3ドルのバックセールがあるということか。でそれで、さっきおっしゃったように2時半から3時の間フリーセールが持っていけみたいな感じ。これは本当に見てると楽しいので、あの家具から生活用品まである T シャツとかそういうものもありますし、ちょっとあの初めて行かれる方はアメリカのなんか学生生活とか、あるいはコミュニティのみんながどんなものを使って生活してるのかなっていう見るのにあのいいかなと思います。でも広いところであるので、なんか家具が普通にあるように見えるけど、それを日本の家に持っていったら絶対大きすぎるとか、そういうあのなんか想像しながら見るのも面白いかなと思います。それで同じ日にコミュニティでパッカープリザベーション&コンサーベーションアソシエーションっていう、元々はパッカーはあの古い建物とかを保存していこうとか歴史的な建造物を保存していこうという活動ですが、その一方であの一般 あのいろんなあのお家でもういらなくなった建材とか使わない建材とかをウェアハウスに集めて、それをこう普段でもあのリユースできるように売ってるんですけども、それのセールが8月22日の同じ日ですか、土曜日にあります。いつもこの、ダンプ&ランと同じ日にあえてしてるみたいですけど、8月22日の土曜日で、パッカーはシャンペーンダウンタウンシャンペーンにもあの、事務所というかウェアハウスがあるんですけど、他にあのパッカーウエストといってパークランド高等通りにもあります。 そこで、まあ、普段からいろんな建材とかあるいは家具とかあるいは私が見て楽しいなと思うのは小学校とか学校で使われてた机とかもいらなくなったものを大学の、図書館のカードボックスとかそういうものを寄付されたりとかそういうこう普段ちょっとどこでもあるもんでもない家具とかもあったりするんですけどもドアドームもあったりしますけどそれが安く普段よりは安く普段も安いんですけどセールされてますよっていうのもありますと。でもう一つ8月22日土曜日ですよね同じ時にいつもやってるアーバナでのフリーマ、ファーマーズマーケットもありますこれずっと続いてますよね朝午前中いつも毎週土曜日でそこでなんかふっとこう今イリノイ大学始まるからどんなイベントとかあるかなと思って見てたらなんとデパートメントのフィジックス物理学部のなんかブースがなぜかファーマーズマーケットに8月22日のファーマーズマーケットに出てるみたいな何するって書いてなかった何するんでしょうリョさん物理学部の院生とかが
どうなんでしょうねサイエンサスマーケットって題名は一応ついてるので、うん、なんかこうサイエンスのオープンハウスとかでやるようなデモンストレーションやるのかどうなのか、
なんか想像がつかないんですけどね、パーマーズマーケットでいろんなブースがあって、なんかハンセンのなんかパンフレットが置いてあったり、移民の問題のパンフレットが置いてあったり、いろんなブースがあるんですけど、サイエンスアズマーケット、これ見られた方ぜひどんななんかカタログが置いてあったりとか、どんな人が集まっているのか、レポートしていただいたら面白いなと思います。いや面白いですね。ファーマーズマーケットが物の売買だけじゃなくて情報の共有そういう場所でもあったりなんか音楽が流れていたりとかいろいろこう人が集まる場所として展開してるっていうのは面白いなと思います。そしてその1週間後なんですが私がとっても気になったイベントというかこれクラナートセンターであるクラナートセンターコスチューム&プロップセールこれなんですか非常に気になってるんですけど、
ね、そうですね、クラナートセンターっていうのは、まあ、イリノイ大学の中にある劇場なわけですけど、まあ、音楽もやれば舞台もやる演劇の舞台とかもやるっていうところで、この中に、まあ、演劇の舞台で使う衣装とかプロップは小道具ですねを管理してる、部屋っていうのがあるみたいです。で、まあ、どんどん演目をいろいろこなしていくうちに溜まっていくものだと思うので、そこの、セールっていうんですかねそこのまあ、大掃除をするためっていうとあれですが、もう使わなくなったものをお分けしますよっていうセールが、数年に1回やってるみたいですね。
ですね。うん。なんか Every few years って書いてあってその前やってたかなあいつやってたかなって遥の町であんまりなんかこう見つけたことなかったなと思ったんですがこれ面白いですね。で入場料も一応いるんですよねこれは5ドルだったかな、なんか、まあ、時間帯によると思うんですが朝8時からなんでこれもやっぱりどんなものがあるのかっていうのはこう早めに行った方がいいのかもしれないんですけども、また、こう衣服と衣装と小道具のところは入場料いらなかったりとか2階と1階とまた違ったりとかするのかなと思います。小道具ってどんなんでしょうね。なんかいろいろ舞台を作るのに使ったものも含まれてるの。
舞台で使う小道具なのでどういう演目があるかによりますよね、うん、シェイクスピアの劇とかだとこうなんかこうナイフとか毒薬が入ってる瓶とかそういうのが想像できますが、まあ、演目って他にもいろいろあるんでいろいろあると思いますけれども、
知ってる人が見たらめっちゃなんか心躍るというかこれ あれに使ってたもんやとか写真やなとかこういろいろこう舞台の違うところが見てた道具がそこにあったりこう組み合わせたりこれ使えるんちゃうかとか そういろいろ想像したらやろうなと思って、衣装もいろいろあるでしょうね。またこれ使えますよね、コスチューム。
そうですね、自分たちで演劇をやるとか、うん、まあ、特にアメリカだと高校とかだとこうハイスクールドラマってこう毎年学校によってはこう毎年こう1年間かけて練習して最後に公演をするっていうのも、そういう演劇クラブみたいなのがあるところもありますし、まあそれ以外にも自分その普段着とかにはならないかもしれないですけど、自分でこうなんか芸術やってる人とかが使えるものっていうのもあるかもしれないですし、
いろんなイベントのね、仮装とかでなんかこれ使えそうと思ったりとか、さっき話してたパカーにも演劇やってる人がいろんなこう小道具に使えるかなとか見に来はったりもしてましたけども、こういうところで一堂にいろんなものを見るっていう面白い、しかも何年間に1回しかないという、とても貴重な機会が今年はあるみたいです。他にもなんかイベントはたくさんあるし、こう慌ただしい時期かと思うんですが、これからのイベントだけじゃなくて、行かれてこんなことが印象に残りましたとか、そういうのもいろいろこう教えていただけたら楽しいなと思います。
いつもの立ち位置、いつものライト、気にするセリフ台本取り、やれるはずだよって声に押され、小さな胸がグラグラ揺れる、はいはい了解、期待の通り、笑顔のマスクで答えるリクエスト、得意げに見せた手品の裏で逃げ出す、その隙ずっと探してる、ボタンをかけて期待を待とう、合わせることで息をつなぐ、届かないのに届いたふりで、ピエロはケラケラ止まり木の上、おどけた悲鳴は聞こえちゃいねえ、ささやきはいつもざわめきにのまれ、海へと沈み歌方に消える、余裕しゃくしゃくと社交辞令、そんなやつは俺知らねえんだけどな、カタログ通りに舞台を跳ねる、沈めた感情飛び魚になれ、モノクロハート塗りたくるパステル、ブレたフォーカス笑った俺か、誰かの笑顔を装いながら、ピエロは一人メイクを直す、鏡を覗けば迷子の素顔、憧れのシナリオ書き直されて、気がつきゃ俺は見知らぬヒーロー、ふさわしくねえと分かっちゃいるが、ケラケラ笑って演じ切るのさ、ボタンをかけて期待を待とう、なりきることで心をつなぐ、届かないのに届いたふりで、お疲れ様、俺に手向けた褒め言葉、あれこの言葉、誰から誰に、俺から俺か、誰から誰か、まあどっちゃでもいいや、おやすみバイバイ。
それでは最後に先週の続きをちょっと話をしたいと思うんですが、先週の続きっていうのは、データセンターをめぐるあのスーパーのすごい大きなデータセンターっていうのはこの何年間か、イリノイ州内でいろいろ問題になっている。それでどういう動きがあるかということで、先週は2つの話をしました。1つはシャンペーンカウンティーでどうも近くに、なんかデータセンターができるんちゃうかという、そういう話が急に持ち上がっている。これに対してどう考えたらいいんやということで、住民がいろいろ声を上げて、で、それで2026年4月23日のシャンペーンカウンティーの議会で、このデータセンターというものをこれからどう考えるかということを、まずちょっと考えてみて方針をちゃんと立てないといけないんじゃないか。そのためにその1年間あるいは12ヶ月データセンターのモラトリアムっていうのは、それを許可をしない、そういう期間を作って、その間にタスクフォースを作ってちゃんとカウンティーとして考えていくっていう、そういうことを可決をしました。で、そういう話を一方でしました。でもう一つは、じゃあイリノイ州としてはどんないう方向性にあるのかということの大きな流れを話しました。イリノイ州では2019年から税制の優遇措置をしていて、データセンターを州内で作ることを推進をしてきました。で、その規定は優遇って何を優遇しているかというのは細かいところがあるんですが、で実際に、シャンペーンの州では特にシカゴ周辺とその郊外、あるいはもうその他の地域もですが、どんどんこの2019年以降2020年、データセンターができてきた。ところがこれに対してイリノイ州の知事が、あるいはイリノイ州の議会が、ちょっと待てよ、このいろんな弊害が懸念なことが出てきた、これに対してちゃんとパワーアクトっていう、どういう問題ができて、それに対してどう対処すべきか、あるいは事前にそのデータセンターに対してどういう規制をするべきか、それを考えていく規定を作ろうということで、パワーアクト作りが始まりました。ところが、2026年の春の定例議会ではこれが可決されず紛糾したままになっている。これではなかなか決まらないぞ、ほっとくわけにいかないということで、2026年7月1日より今まで受け付けていたそのデータセンターの建設に対する優遇措置のアプリケーション、その新しい新規申し込みを2年間、停止宣言をしましたということを、ここまで先週お話をしました。で、先週じゃあそもそもデータセンターとは何やということをリュウタさんに説明をしてもらって、それどういう懸念があるかということも一般的に言われていることを説明。で、そこで今日は州が一体何を考えているのか、この6月5日の記事の宣言のところで、今こういうことが懸念されて、これが、対応を考えているということを話をしています。先週はその部分の具体的な内容を話さなかったので、今週はそれについて一緒に考えていきたいと思います。先週リュウタさんがこのデータセンターとはないんで、それどういう問題があるかということを概論としてまとめていただいたことを、より具体的に知ることができるんじゃないかなと思います。まず、今までは推進状況に推進をしてきたけれども、いろいろこの宣言の中で、まずこう知事はこうデータセンターができることによって、エネルギーとか電気、水資源、それと地域社会にたくさんのこう影響を及ぼしている、それの懸念の声が出ている。これに対して、一旦立ち止まって対策を考えていくということをまず話をしています。第1番目は、データセンターはすごいたくさんの水を使う、それで、電気も消費をする。で、それが相当な量に上るし、これによって、 あの電気料金も上がってきてるということなんですよね。これに対する懸念をまず述べているかと思うんですが、でこういろんなコストの抑制をしていかないといけないってことをまず言ってるの。
そう、まあそうですね、直接にその住民っていうかですかね、あのに影響することっていうこととしてはそうかなと思いますが、
でこうだからこうデータセンターをデータセンターの問題としてだけじゃなくて、各家庭にそのいろいろ働いてる人に影響が出ているということをまずこう言ってます。でそれで2番目にこうで今まではもうこう開発開発っていうことをやってきたけども、この優遇措置を一旦止めます、停止をしますってことを宣言をしています。でそれであの何をじゃあ具体的に考えていかないといけないかということで、エネルギーのこう信頼できるエネルギーを確保していくって、でこういろいろ家庭に実際に影響を及ぼしていって、高いこう電力を供給があの送電こう電気を送るそのネットワークに負荷を与えている、こう負荷を与えているというのはたくさんの電気が多分データセンターによって使われていて、それで各家庭に各世帯にその送電するということに影響がある。これに対してそういう影響を及ぼすなら、データセンターの動きを一旦止めて、この電気のネットワーク送電網をあの周民の電気が消えないように考えていかないといけないっていうことを3番目に言ってるんでしょう。で、それで次が私なんかちょっと気になるところなんですが、あのデータセンターはこうそのクリーンエネルギーの開発を支援進めるべきだっていう、つまりそのデータセンターがすでにあるこの地域の電気網を使うだけじゃなくて、クリーンエナジーを自分たちで供給できるように、それを独自なあのエネルギー資源の開発を発電を考えるべきだっていうことを4番目に言っているのかな。で実際にこうデータセンターができることにこれだけのコストがかかっている、電気に対して、それに対して対応をデータセンターが独自の対応を考えていかないときにって書いてあるんですけど、そのいろいろでそこであの日本語でこれを説明するときに分かりにくいと思うんですが、クリーンエナジーって書いてあるんですけど、原文でもクリーンエナジーっていうのは何かっていうのはどう説明をしたらいいでしょうか。
まあ定義として何がクリーンになるのかっていうのは難しいところではありますよね。まあ、少なくともいわゆる化石燃料を燃焼させる系のものを指すのではおそらくないのではないかとは思いますけれども、でそれはまあ主に石油と石炭を使った、まあ、火力発電所ですよね。それはいろいろ二酸化炭素の排出とかがあるので、あんまりクリーンということは少ないですね、うん、今の時代で。まあそれ以外の発電の方法っていうことになるかなと思いますが、まあ、ただここでそのクリーンってあくまでも言っててリニューアボーとか言ってないので、うん、まあそうするとこう英語的にはリニューアボーだと、より自然の力を使ってるものですね。今の時代で言うとソーラー、とかソーラー発電とか風力発電とかを指すことが多いんですけど、まあ、そう言ってるわけではないですね、
うん、難しいところなんですけど、だけどその their own clean energyでセルフサプライっていうふうに書いてあって、まあ、ちゃんとそのデータセンターの方がクリーンエナジーを準備するっていうか用意するとか供給できるようにする、それの対応を考えていかなければならないっていうふうに書いています。だからこのクリーンエナジーっていうのが何かってことをあえて触れてくれてませんけれども、しばしば英語で書かれる場合、これには原発の あのエナジーが含まれますよね、あのクリーエナジーって言った場合。
まあそうですね。でさっき言ったようにそのリニューアブル、再生可能なって言った場合にはあまり含まないかもしれないので、うん、そこはなんかちょっとニュアンスがあるのか、
難しい、
ある書き方なのかもしれないですね、
うんうん、で、それで5番目に、まあ、たくさん細かいことは言ってはるんですけど、5番目にはあのウォーターリソース、水資源を保護しなければならないっていうふうに書いてあります。で先週のリュウタさんの説明の中でも、あのデータセンターっていうのはもう24時間こうあのいろいろ稼働してきて、それですっごい電力を使う、それだけじゃなくて発熱をしてしまう、で止めることができないんで、その止まらないようにそのあの常に準備もしとかないといけない、もう一つ の, あのこう発電装置も作っとかなきゃいけない、そこでこのこう膨大なエネルギーを使う、その熱を発生するの冷却をしなければいけない、その冷却をするのに水を大量に使用する、でこれに対してイリノイ州はちゃんとあのどういうふうにこのウォーターリソースを確保するのか、それをこうデータセンターに対しても水利用の許可とかあの規制をしていかないといけないし、今後その州内のこう水資源を枯渇させないように、枯れさせないように、こう水の再利用をどうやっていくかって、ルタさんが先週お話しされたように、あ使って冷却した水で暖かくなった水をほかしてしまえば、もう放出してしまえばそれであの済むかもしれない、そうすると環境に影響を与える、水も減っていく、その水をどう再利用したりするかということを考えなきゃいけないっていうふうにあの州知事は述べていますか、パワーアクトでそれをこう検討しています。でさらに6番目だったかな、であのイリノイ州はあのここでもクリアエアープロテクションって書いてあるんですけど、ちゃんとその大気汚染とかを防止する対策を、強力な対策をしていかなければいけないということで、こうデータセンターを動かすことによって電力も消費もそうですし、さまざまなこう機械を動かすことによって空気が汚れる場合がある、その大気汚染の防止対策も事前に考えなければならない。藤田さん、やっぱりデータセンターってそういう大気汚染の可能性もあるんですかね。あのいろんなものを作り出すわけじゃないけれども、その中で大量の多くのコンピューターを動かしたりする、その中でも埃を出したりとかいろんなことがあるって、
可能性はあるかなとは思いますが、まあ、あの懸念としては予備電源とかの話なのかもしれません、うん、その場合にあの、ね、パワージェネレーターを回すのに普通はこうガソリンとか軽油とか使うのでってこともあるかもしれないですね。
のデータセンターの発電機に対するあの強力な大気汚染の基準を考えるっていうふうに、書いてあったかなと思います。でそういったこう環境汚染に対して、で最後に、書いてあったのがあのトランスパレンシー and meaningful voice、 これはどういうことですか。こう実質的に何をしているかということを可視化せよということかな、ちゃんと見えるようにせよということでしょうね、うん、
そうですね、透明性と、うん、それからまあ地域コミュニティの上げる声がちゃんと届くようにということですよね。
うん、だからデータセンターがどれだけの水とか電力を使っているのか、でそういうことをちゃんとあの地域の住民にも、あるいはパブリックにも、何がこう起きているかということを知らせる、で住民も知る権利がある、そういったことの透明性の高いこういろんなデータセンターの運用をしていかなければいけない。でこうなんかデータセンターとその地域の行政とかだけが内密が勝手に決めて地域の住民を知らないとか、そういうことがないような、そういう、こう秘密契約みたいなものがないようにしていかなければいけないとか、そういうことが、その、優遇措置の停止、新規 最後の停止だけじゃなくて、いろいろこう書かれている。これがおそらくパワーアクトにも、これからいろいろ規定が作られる、そういう段階なんです。これは龍太さんが先週説明された、データセンターに対する懸念を大体網羅してますか？
はい、それはそうだと思いますね。
うん、で、それを今検討中であると。で、少なくとも秋までにはパワーアクトをちゃんと、分かる形に可決をして、その内容の細かい数値とかどういう規制をするとかどういうような規定ができるかはこれから今検討中ですけれども、それを検討してますって。で、この法案自体はもうすでに2月に法案提出されてるんですが、ずっと今議論がこうまとまらない状態だったので、今とりあえずこう知事の宣言としてこういった方向性と、をしていますっていう。ただデータセンターが止まってるわけではなくて、今まで許可されたデータセンターは動いているし、ただこういうことを今進行中ですという、これは州レベルの話です。もう私がこの議論の中で驚いたのは、いろいろ調べていくうちにデータセンター、イリノイ州は多いんですね、すごくアメリカの中でも、
そうみたいですね。まあ、多い州は数百っていう単位であって、少ない州はなんかもう数えるぐらい10に満たないとか数十とかそういう感じで、結構差がある感じではあるんですけど、まあ、イリノイ州はそうですね、優遇措置を取ってたこともありますし、まあ、結構その企業とか人口が集まってるエリアがあるので、うん、多くはなってる感じですね。
で、しかもシカゴの周辺とかにたくさんあったりして、で集中をしていたり、だからその集中している地域によってもその影響っていうのは、実際の影響がどう出ているかは違っていると思うんですけれども、でも考えてみたら2019年以降ってことは、コロナでいろんなことが停止しているときに、パンデミックで、その間の2020年とか2021年にこういう新しいデータセンターも作られていったんだなって、そういうなんか動きが進んでいったってことについて、なんか全然違うレベルの話なんですけど、あ、そうだったんだって改めて思ったんです。200以上のデータセンター、多分その前からある小さいものも含めてだと思うんですけども、すごい勢いで作られてきた。それを特に大きなものは、スーパーの大きなものは2019年以降作られてきているので、それに対しての懸念がいろいろ出てきて、これにどう対応するかということが今議論をされています。で、先週お話をしたシャンペーンカウンティーでは、シャンペーンカウンティーとしていろんな住民からの懸念が出ていて、それの具体的な意見とか、住民によっても立場によっても考え方が違うと思うので、それがどんな意見が出たかということは、今日は今回は触れる時間がありますけど、また次回でもお話できたらいいかなと思います。それでは最後の曲です。どうぞ。 はい、今日お届けした3曲は、最初の曲が陸王の雨上がり、2曲目がナギサラダで孫にも一生、そして最後の曲がセレノミで風の中で立ち止まる、でした。それでは時間です。シャンペーンもこのところ雨が強く降ったり晴れたり、それでも湿度が高かったりと体調を崩しやすい気候かと思いますが、週末は少しでも休むことができますように、どうか安全に無事にお過ごしください。来週も遥かなショーでお会いできますよ。ダブルアルフィズのボーフランフォーシャンペーンコミュニティビューズエクスプレスゾーズオブスピーカーズ and do not represent ダブルアルフィズアバナシャンペーンテルミディアセンター。 Thank you very much for listening ハルカナショー from ダブルアルフィズアバナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.